今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラ BL 大辞典第67回です。こんにちは、吉塚です。
こんにちは、樋口です。
以前の実写会の時に確か私、本屋さんで図鑑を買ったみたいな話をした気がするんですけど、
あれカクテルのやつだっけ。
そう、カクテルのやつもだし、なんだっけ、なんか植物の図鑑も買ってたんですよね、あの時。
なんかでっかいの買ってたね。なんか
小学館の図鑑ネオ、でまあ小学生の時にあのシリーズを一通り揃えてて、それ上京する時タイミングで売っちゃったんですけど、また読みたくなって、またぼちぼち買い漁ってるという
感じ。読んでて面白いよね、図鑑って。
そうでさ、昔は例えばなんか深海生物だったり、なんか分かりやすく面白い、子供が面白いと思うやつ、
分かる、
とか自分が当時興味あるものばっかり読んでたんだけど、当時読まなかった植物とか昆虫のやつが今面白い。
確かに植物昆虫って、だって昔小学生とかそれぐらいの頃はさ、身近にあって当たり前というか、そういうのだったけど、逆になんか今ぐらいの年になると植物とか昆虫とかの方がよっぽどなんか日常にないというか。
そう、あとやっぱビジュアル的な面白さもさ、やっぱ昆虫、当時は全部一緒じゃんって思ってたけど、やっぱ大人になって その細かい違いが認識できるようになったっていうのもあって、で面白いなって感じられるようになってきたのはあると思う。
ビジュアル的な面白さを追求してるの？
やっぱでかい要素じゃないですか、それは。まあもちろんそれもあるし、もっとね構造的な面白さとか、昆虫だったら、植物だったら植生とか、
なんか、確かにそうね。
これだったら自分の家の近くにも生えてるかもなみたいなのが、やっぱ自分自身の行動範囲が広がったっていうのもあって、こう見に行こうと思えば見に行けたりするわけじゃないですか。
それは確かに、
それもなんかあって、逆により身近な感じがしてきてるのはあるかも。
なるほどね。確かに確かに、それあるかも。でいいね、図鑑。なんか最近ほんといろんな図鑑買ってるよね。なんか
図鑑めっちゃ買ってますね。
なんかなんだっけ、原子元素なんだっけ。
セオドア・グレイの世界一美しい元素図鑑。あれ中学の時に学校の図書館に置いてあって、本当に素晴らしい図鑑だなと思ってずっと欲しかったんですけど、結構定価が高くて、ずっと手が出ないでいたんですけど、たまたまブックオフでめっちゃ安く出てて、
いいじゃん、
買いましたね。あれ結構出てから年数も経ってるっていうこともあってなんですけど。
そうだよね、だって僕が小学生ぐらいの時にも図書室とかにあった気がするもん。
2009年に、
やっぱそれぐらいか。
やっぱ今見
ちょうど小学生だわ。
そう、今見てもね、やっぱすごい洗練されてて美しい図鑑ですよ、あれ。
いや、いいね、そういうの。僕もね、図鑑とかいろいろ持ってたけど、一番好きだったのは比べる図鑑ってあったの覚えてる？
あったあった。
いろんなもん比べて、なんか高さとかさ、ね、大きさとか速さとか
比べてたね。
そういうのがめっちゃ好きだったな。
面白いよね。
っていうのでね、早速本題なんですけど、 まあなんかさっきね千代さんが言ってたなんか本屋とかそういう話にも関わってくるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
最近ね、
うん、
本屋の BL コーナーが気まずい
最近
そう、その問題が最近出始めてる。
最近、
まあなんでそんな今更なんだっていう話じゃん、
うん、どうしたんですか。
そんな何年も前からお前はそんなBL 好きみたいなことを公言しててなんで今更気まずくなってんだって話なんですけど、うん、それが近所のもうずっと行ってた本屋が潰れちゃったんですよ、うんうんうん、
はい、あら、
そうで、まあそこのまあほんと通い詰めてた、まあそこがなんというか町のちっちゃな本屋みたいな感じなんですけど、うん、まあそのなんだろう、結構そのまあ、文化的というかその文化系というか、うん、まあ何か専門書とかの類も充実してるし、うん、一般書も充実してるしで漫画も充実してるっていう感じの、
うんうん、
まあほんと雰囲気のいい本屋さんで、で何かまあ漫画コーナーにも BL なんかもかなり充実してて、
うん、
まあ、多分なんか分かってる感じの BL とか好きな感じの方が選書とかしてるんだろうなっていう、
そういう感じなんだね。
そう、本棚してたんで、まあ何のためらいもなくてそういうところで買えてたんすけど、
はいはいはい、
ただなくなっちゃった。
あ、残念。
そう、残念で、ただそうすると、
はい、
どこで買うよっていう問題が出てくるんですよね。
まあそうっすね、
やっぱそう、今もうそこに限らず町のちっちゃな本屋さんなんかどんどんどんどんなくなっていってるんですよ。
そうだね。
そうで、まあやっぱ何気に行ったって僕もまあそのまあいわゆる大型書店とかでも、
うんうんうん、
BL 漫画とか買う機会あるんですけど、うん、やっぱそれに関してはまだ気まずいというか。
ああそうなんだ。
そう、まあその一般書店とかまあまだマシっちゃマシなんですけど、うん、ただやっぱそのマルゼンとかまあジュンク堂とか、
うんうん、
あと何があるかな、まあそういう感じの大型書店みたいなところだともう BL コーナーがもう一面 BL コーナーなんですよ。
はいはいはい。
でなぜかそういうなんだろう BL コーナーに限ってかなり奥の方とか端っこの方とかに置かれてたりして、
うん、ああまあそうだね。
そう、もうそっちの方に行くのはまあその BL ファンだけだわなっていう
そうね。
でまあやっぱねそのマルゼンとかまあジュンク堂みたいなところだったらまあそれでもまだマシで、
うん、
一番やっぱその気まずいというか居づらいなって思ったのがイオンとかの
本屋。あー確かに。
そう、あのミライヤ書店だっけとかさ、
うんうんうん、あるね。
そう、そこはやっぱなかなか。
あ確かに。
もう一度そこで買う機会あったんだけど、うん、やっぱねその周りの人別にそんな僕のこととか気にしてないなんて分かってるのよ。
まあね、
分かんない、本当は気にしてるかもしんないけど
怖
まあ、気にしてないと思ってね、思わないでやってらんないから、
まあまあ
まあ、なんだけどやっぱもう目当てのものを最初からサーチして、
うん、
もうそれだけもうパッと取って、
うん、
パッとレジに向かうみたいな、
はいはいはい、
そういう感じだったよね。
なるほど、ミッションですね。もうなんか
いや本当もう一瞬でも背表紙のところからレーベルを把握してそうあの BL レーベルって意外とそのレーベルによってかなり違いがあって、
お、
まあ、その少女漫画とかだってあの仲良しとかマーガレットとかだったら背表紙全然違うんですけど、まあ そんな感じで、そう BL 漫画も意外と背表紙でわかるんで、
うんうんうん、
そこのところからもうまずレーベルを把握、そしてその後1周目、その1回目はまず通り過ぎる形でちょっと横目に見ながら目当てのものがあるか確認、
はいはいはい、
あった、じゃあ引き返して
スッと取って
それをパッと手に取って そのままレジに向かうっていう。あ、
すごいね。
まあ、ここまでする必要があるかとは自分でも思うけど。
まあまあ、でもまあ買いづらい
でね。まあアニメイトとかの方に行けばいいかもしれないんだけど、まあ僕自身があんまアニメイトとか行かなくて、アニメイトとかそのなんだメロンブックスとかそういうところにはあんま行かないタイプで、どうなんだろうね、そっちの方がいいのか、それとも逆にむしろ一般書店よりも気まずい感じになるのか。
ああいうとこだと分かんない、店舗にも。アニメイトとかだと違うけど、メロンブックスとかだとさ、うん、もうそのフロアごとにジャンルが違うみたいな感じ
あったり、ある、ね、その階ごとにね、
秋葉原
なんか大規模なとこだったら、
そうそうそう、逆に気まずいかもしれない、ね、
確かにな、それはあるな。
アニメイトだったら全部なんかワンフロアだから。あ、でもアニメイト、
あ、でもそこもさ、やっぱアニメイトによってじゃない、
大きいアニメイトもあるか。
そうそうそう、多分ね、名古屋とかの方のアニメイトだったら結構でかいんじゃないかな。うん、
あとアニメイトそもそも女性のお客さんが多そうなイメージ
だよね。そこだよね。
そうね、
ここでその多分別に向こうも、向こうというかその他のその、まあ、まあやっぱその大多数というかほとんどが、
うん、
女性の方なんで、まあ、やっぱ気にしてないと思うんすけどみたいに言っても本当は気にしてるかもしれないっていうのは、
うん、
まあね、まあ自意識過剰なだけだと思いますけどね。
うん、まあね。
まあとはいえ、
とはいえだよね。
とはいえそのやっぱね、僕の性分として、うん、ネット通販みたいなのはあんま使いたくないなっていうのあって。
ああ、やっぱり書店を、
その街の本屋さん、そう、応援したいなっていう。
なるほどね。
まあ、そこの塩梅つけていくのが、まあ、ここからの課題なわけなんですけど、うん、まあ、まあまあまあ、こういう一般書店で、まあ、こういう新刊とかのやつを買う分にはまあまだまだマシなんですよ。
うーん、
っていうのがいっちゃん気まずいのがあって。
ほう。
それがあの古本屋なんですよ。
ああ、古本屋
って、まあ、古本屋は古本屋で言っても、うん、ブックオフなんですよ。
ああ、
でなんでブックオフでその BL 漫画とか読むというかその買うのが一番気まずいかって、うん、立ち読みしてる人がいる。
まあそうか、そうだね。
そう、立ち読みしてる、まあ、やっぱそこも大多数女の人なわけなんですけど、
まあまあまあ、
立ち読みしてる人がそうやってたくさんいる中で、
うん、
あ、じゃあちょっと横すいません、はい、ちょっとそれ撮りたいんで、すいません、はい、はい、っすってやったことあるんですけど、
おう、
まあそんな言ってないよ、言ってないよ、アイスアイスとかって
ギョッとされちゃうね、それ。
そう、あのブックオフ特有のちょっとなんかあそこ撮りたいんだけど目の前に人がいるなみたいな、
うん、
感じのがあってから、あ、多分この人解かないなってのがあって、
うんうんうん、
ちょっと前すいませんねみたいにちょっと撮ったら、そのめちゃくちゃびっくりされたっていうことがあって。
あ、トラウマもんですねそれは。
いや、だからそれはなんかかなり気まずいというか申し訳ないことしたなっていうのがあって、うん、
はいはいはい、
まあね、どうなんでしょうね、解決法あるかな、これ。
なんだ、難しいね。
難しいよね。
そもそもやっぱ根本的に BL をこう愛好している男性が少ないから、珍しいからびっくりされるっていうことですもんね。なんだろうな、例えばもう T シャツにでっかく BL 命って書いた T シャツ着て、うん、あ、この人は BL 好きな人なんだなって一発で分かるようにする？
それはありなのか？
僕 BL 大好き芸人ですみたいな顔して
ああ、 ありなのか。すごいな、変わった人だな。それはそれでちょっと びっくりするかもな。
少ない人をめっちゃびっくりさせるか、大多数の人をちょっとびっくりさせるかの違いでしかない。
確かにそれはそうね。まあね、その僕はとりあえず今のところ、うん、その古本屋とかでやっぱ今だったらもう新刊で売ってない作品とかを買う時なんかで、うん、もうやっぱそのある程度の解決策として今のところやってるのがブックオフオンラインっていう、うんうん、
なるほどね。
最終的にやっぱ通販ですっていう。
あ、難しいね。
ただやっぱそれもいいとこ悪いとこあって、うん、まあいいとこってのがやっぱりもう自分の目当ての作品ってのをそのままもう買うことができるっていう、うん、家から買うことができて家で受け取ることができるっていう、
はいはいはい、
利点はあるんですけど、ただやっぱそのウィンドウショッピングというか、うん、そのふとその偶然出会うみたいなところがなかなか起きないんですよ。
ああ、そうね。
うん、
確かに。
まあ、やっぱ本屋とかでもいろいろ見てたら、あ、この先生の新刊出てたんだとか、
うんうんうん、
あ、この先生の昔の作品こんなんがあったんだみたいな気づきとかあったり、
はいはい、
まあ、あとふとなんかタイトルとかが気になって手に取った作品がめっちゃ良かったみたいなのもあると思うんですけど、
うん
うんうん、通販とかだったらなかなかそれが起きないな
っていう。そうだよね。もうこの本を買うっていう目的にして探す感じになっちゃうもんね。
そうそうそう。で、実際やっぱ通販とかだったら、うん、まあ、その一冊一冊買うわけじゃなくて、ある程度その欲しいものがたまった時に、
ああなるほどなるほど、
まあ、まとめて買う形になるじゃないですか。
はいはいはい、そうだね。
で、そうなると、まあ、これに関しては僕の脳が悪いんですけど、うん、注文した後で、あれも買えばよかったって。
あ、
これ結構ない、なんか、
まあ、あるある、買い忘れ。
そう、あれも買えばよかったわって。
あの、本に限らず普通に Amazon で買い物した時とかあるよね。
そうそうそう。これだけ買えば、まあ、その配送料が向こう持ちになるからこれだけ買って、
うんうん、
あとなんか買い忘れないかな、よし OK だな、よし注文ポチあって。
そう、注文ボタン押した瞬間思い出すんだよね。
ね、不思議だよね。まあそういうのもあってね、
うん、
まあね、最近はね、新刊なんかも、うん、やっぱそのだんだんだんだん家にBL 漫画が増えてきて、かなり収納スペースを圧迫するようになってきてから、あの最近はね、結構電子書籍でも買ってるのよ。
はいはいはい。
まあ、やっぱ電子書籍は結構いいね。
まあ、そうよね、かさばんないもんね。
うん、うん、ただ電子書籍にも欠点ってのがあって、うん、
はい、
あの漫画のカバー下ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、そうね。
そう、なんか初期の設定集とか、
うん、
なんかおまけ漫画とか
ありますね。
そう、そういうのが載ってるんですけど、作品によってあのそれを掲載してくれてるところもあれば、
はいはい、
全くないところもあったりして、うん、そこが口惜しいというか、
逆で楽しめないという問題があるわけです
ね。まあ一方で最近はその割と電子版限定の付録みたいなのもあったりして、
あ
でもそこは電子の良さなんかもねあったりするんだけど、うん、まあそれこそ BL 漫画なんか特に電子の割合なんかが多いんじゃないのかな。
そうだろうね。
ね、
やっぱ同じように買いづらいっていう人もいるだろうし。
まあね、っていうのがいろいろあって、まあ、だからそれこそ最近ではもう基本的には電子で買って、 て、昔からその本で買ってるやつは、紙で買ってるやつは紙で買い続けてるみたいな、
あ
そういう感じかな。
なるほど。私基本的に本はもう現物で買ってますね。
うん、まあね、実際電子はいずれ読めなくなるかもしれないっていうね、その怖いところはあるよね。
なんかね、やっぱまず Kindle のアプリを開かなきゃいけないっていう、なんか
ああそこから
もなんかね、普通にまあ本を手に取っ目についた本手に取って読むのより、なんかこうよし本を読むぞってしなきゃいけない感覚
まあそうね、一段階挟むからね、そのアプリを開くっていう
が挟まるとね、私みたいに怠惰な人間は途端に本を読まなくなってしまうので
まあ僕もあれだね、その賢い感じの本とかは多分電子では読めないかな
そう、
漫画みたいにそのビジュアルに訴えてくる感じのやつだったら全然電子で OK だけど、多分小説とかはなかなか僕も電子では読めないな、ね、っていうのでね、本当まあ BL 買うにもやっぱね、町の本屋さんがどんどんなくなってるっていうのは寂しいところなんですけど、
ね、私もまあ結構ブックオフを多用しちゃうんですけど、
うん、
まあ、それはそれとして結構普通の本屋さんにも足を運ぶ機会多いんですよね。
うん、
まあ新しく出た本とか雑誌とかは、まあ、基本的にあんま別に中古だとないから新品で買うようにして、うん、まあ、できる限り本屋さんを応援しようみたいな感じではいるんですけど、
うんうん、
確かにジャンルによっては買いづらいという問題が、
あでもね、だからこそというか、うん、この前さ、僕がそっちの方行った時に、うん、千代さん家の近くの本屋さんでさ、うん、なんかめちゃくちゃ買ったじゃん。
見たね、いろいろね。
そう、あれ何千円か、1万円近く買って
たね、確か
だよね。あら、なんかあそこの本屋さんとかは、あそこって言っても伝わんないけど、うん、あそこの感じの本屋さんとかは、うん、結構なんか安いというか、
買いやすかった。
うん、買いやすかったね、あそこは。
一人じゃないっていうのもでかかったんじゃないですか。
まあね、そこがめちゃくちゃ大きいかもねてかまあそうだろうね
でもこれ普通にさ、女性の BL ファンでもさ、やっぱ買いづらいなって思ってる人はいるんじゃないですか、うん、
ああそうね、うん、まああとやっぱあれだね、聞きたいのがそのそういう売り場とかに、うん、まあこういう男がいて、ぶっちゃけのところ気になるか気にならないかっていうのは聞いてみたいね。
高身長で筋骨隆々な男性がいて
そこまで言うほど筋骨隆々でもないと思うけどね、うん、高身長は別にあえて否定しないけど
まあどうなんだって話ですよね。
そうっていうのをね、まあこのお便りフォームなんかでも ね、
そうだ
ね、聞かせていただけたらね、嬉しいところですね。
そう、自分も買いにくいですみたいな話があればね、また心強いかもしれないので
うん、
いろいろ概要欄のお便りフォームとかからいろいろ送っていただけると嬉しいです。じゃあ今週はこんな感じで終わりにしましょうかね。
はい、
じゃあありがとうございました。また来週お会いしましょう。またね、
またね。